ティ戦闘態勢 .com。
さあ、始まりましたね。
始まりましたね。今日も今回も2人ですか。
2人も2人ですね。
ああ、
おかしいですね。
最近
今年でも順調にね、あの全員揃ってたんだけどね。
うん、
またちょっとこう長く、ね、まあちょっと、いい年の大人だから、まあ、
忙しいでしょうな。
まあまだ、工藤君はまだミャンマーから帰ってきてません。
ああ、ね、アウン・サン・スー・チーさんには会えてんのかな。
だから
会えてんのかな。
歌歌っちゃったりしてました
。ああ、そうです
ね。
何
言ったそういう人いなかったっけ。なんか偉い人の前で歌歌っちゃう人みたいな。ナオト・インティ・ライブみたいな。そんな人いなかった。
え、なんかそんな電波少年的な。
そんな。ナオト・インティ・ライブって知らないんだよ。
ナオト・インティ・ライブは知ってるけどさ、偉い人
の前で。偉い人の前でなんか歌っちゃったりしてるの。なんかパウロ2世みたいな、そんな人の前で。
え、ヨハネ・パウロ2世
みたいな、みたいなね。みたいな。
ヨハネ・パウロ2世古いでしょ。
多分ね、その人じゃない。その人じゃないんだけど、なんかそういう偉い人の前で歌歌っちゃったり。
ヨハネ・パウロ2世。
インティ・ライブ。インティ・ライブ。ああ確か、私俺の勘だね。
突撃
放
送そんな人だっけ。
そうインテライブそうなんだよね。
ああ、そう、
あの前のめり系シンガーソングライターみたいな。ああ、そういうこと言われてる。そうそうそう。
ああ、そう
そうなんですよ。
工藤はそういうことしてる。
工藤はもしかしたらしてるんじゃないか。前のめり系じゃないですもん。
そうなんだ。なるほどね。
内村君は
ネルさん
だって布団の訪問販売、布団の訪問販売に行ってて、
そういうのもやって
る。やってる。お年寄りを集めて、布団の訪問販売をなんかね、やってるらしい。
銭湯
や
つ。ありまえんそういう。
副業やってる。
ああ、
おじいちゃんたちみたいな。
水曜日、それが水曜日忙しい。
忙しい。そうそうそう。
水曜日休み
だ。休み
の日はそういうのを集めてやって
る。
ありまえんに。
布団の訪問販売。ちょっと触ってみてるわ、ふわふわするでしょみたいな、羽毛だからですみたいな、そういうやり取りをしてる
わ。一日コーヒー一杯分のあれでいいんですよ。
そう
ね。
そうそんなことをやってんじゃないかなと思って。
なるほどね、みんな大人だね。
忙しいですよ。まあ私あのね、さっきの続き、さっきじゃない前回の続き、まあ、映画ね、まだね、いろいろ見たんですよ。
まだ見たの。
い
いね。
ジュラシックワールドと、あの
ジュラシックワールド見ました。あ、ジュラシック映画館ね。
映画館見ました。
あ、
文芸座、日本の展
開。いいね。
いいでしょ、日本の展開。ジュラシックワールドは、面白いって言われて、
市村が言ってたね。
ねえ、
面白い
って言って、うん、うちの母親も言ってたんだけどさ、で見たらさ、まあ俺見る前はさ、どうせさ、ジュラシックワールドってだってなんか恐竜が逃げて、わーみたいな話だ
よね。ジュラシックパークとそんな変わんないでしょ。
みたいな見たんだけど、あのね、そうは言ってもね、結構面白い。
面白い。
名前が面白いな。
これパークからもう見てないからさ。
あ、そう。俺もね、ロストワールドかなんか見たんだけど、そのロストワールドの記憶はないんだ。で、今回すごいのは、まあ面白いと言いながらね、最初のね、あの、10分ぐらいちょっと寝ちゃったんだけど、で、あの、新種の恐竜、あの、なんか DNA を
いろい
ろ配合させて、いろんなね、すごい恐竜を今育ててるんですよ、みたいなね。
あれ、じゃあ、いろんな恐竜が出てくる。
いろんな恐竜。
グレモリン2みたいな。新種誕生
みたいな。新種誕生みたいな。一つの恐竜は1個。一匹なんだけど、そいつにいろんな DNA 複合を配合して、すごい恐竜を準備してますみたいなね。で、どこにいるのその恐竜みたいな感じです。まあ見せてないんですよ。一般公開するんですけど、どこにいるの恐竜みたいな。あ、GPS つけてますからみたいな。
大丈夫です。
あれみたいな。恐竜いませんみたいな。あれみたいな、ちょっと監視カメラみたいな、監視カメラって言ったらね、壁に、なんかね、傷はね、ついてるんですよ。まあ、囲ってある壁にね、あの傷なんすかみたいなさ。で、壁を乗り越えたみたいな感じになってた。だからいないみたいな。あれちょっと行ってみようみたいな。GPS の、あの体温かなんかね、
通じですって言って体温反応するようになって、それもないみたいなさ、ちょっとあそこの傷見に行って、
ちょっと待って、今のレベッカ歌ってるのがすっげえうまいんだけど、
そう、
レベッカ歌ってるのうまくないこれ、
さっきも歌ってたの、フレンズで、フレンズ歌ってて、
似てないノッコの声、
ノッコじゃないのこれ、もしかしたら
ノッコが歌われるのかな、
歌えないのほら、
ほら、ノッコ
だよ、ノッコ、ノッコだよ、ほら、だから多分さ、あれ、ノッコじゃないみたいな、いや、まさかみたいなさ、そんなの多分ね、私の昔もしもしポールマキだけどみたいなさ、それと同じでさ、うん、あれノッコじゃねえみたいなさ、あの恐竜の話どうしました
恐竜の話すげえなんか怖いな思って、
俺もちょっと思ってた、うん、で、あ逃げたんじゃねえみたいな、うん、でちょっと見に行くべみたいな言ったら、うん、いや行ってないですそこにいましたみたいなだから、うん、あの上に登って逃げましたよって見せかけたみたいな、うん、そんなこともできちゃう、
あもう頭がよくって、なんかこう、うん、頭逃げたと見せかけてちょっと隠れて、開けてる間に
ガーッみたいな、そんな問題ですねでまんまと、うん、あの逃げられ
た、ああ密室と思ってたら犯人は中にいましたよ
そうそうそう、で、あとね、じゃあその逃げたら探しに行かなきゃって思ってさ、GPS つけていたんだけど、で探してるジャングルっていうのはエリアになるんだけどさ、なんだろうってさ、GPS をこう、ね、ついてた GPS を、ね、自分でね引きちぎった肉片と GPS が落ちてた、
あ、肉ごとも
う肉ごともうもぎ取って、
もうそこまで頭が
いい、頭いいってもぎ取ったんだと思ったら、うん、見てたら、うん、掴んだのね、もうあの自衛隊みたいなあの人たち、ほんとそうやばい恐竜だ、うん、で持ってる肉片のついた GPS を持ってる腕にね血がね滴り落ちてくるんですよ、うんうんうん、そうすると、うんうん、ほら血がさ垂れてて上に恐竜がみたいな感じで、うんうんうん、上見るとね、うん、いないんです
よ、
木なんですよ、木です、うんうん、いないなと思ったら、うん、カメレオンみたいに、肌の色を変えられる。擬態なみたいな感じで、そこでまた襲われ
る。光学機動隊的な。
そうそうそう。そんな、お前なんでこんな機能をつけたんだよ、DNA 配合を記すとか言うと、そしたら、なんとかイカ、なんとかイカの成分を入れましたみたいな、科学者が。いや、そんな擬態なんか入れるんじゃねえよみたいなさ、そんな DNA 配合してんじゃねえよ。
なんでそんなに
入れちゃうんだよみたいなさ、いやいや、それはなんとかかんとかみたいな、まあ、理由はちょっと忘れちゃったんだけど、まあ、そんな恐竜が
出てきて、ネ
タバレしてね。
すっげえネタバレしてんじゃん。
すいません、あそこなんで、大丈夫、
大丈夫。それ言っちゃっていいの？
こんなの序の口だ
から。あ、そうなんだ。
もう、
完全なのが乱れ口なんだ。
乱れ口、もそっから先は言わないです
から。あ、そう。
例えばそんな感じぐらい。今、多分、序の口触り気なだけだから。
そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあ、面白いんだ。
結構面白い。うん、
へぇー。
結構面白い。そうそうそう。最後は、あっとね、驚くね、展開でね。
へぇー。どんでん返し。
どんでん返しっていうことではないんだけどね。いや、そんな恐竜、どうすればいいの、あのどう一体どうすればいいのって、そこで、ある人登場みたいなね、それはまあそれは見てのお楽しみ、
あそれはこの人がみたいな、
この人そうそう、ここの人が登場みたいな、
マジでみたいな、
うん、そう
燃える展開なの、
燃える展開、一瞬これ誰みたいな感じだったんだけど、ああ
あの人みたいな、
あの人がみたいな、
それ分かる
分かる分かる分かる分かる分かる、そういう仕掛けになる、でもう一本見た
クリード
はもう、うん、ほら何ですごい前評判良くてさ、
よいいね、映画漂流記の山口徹君も大絶賛、
スターウォーズが霞んだっつってで、ついでに言うと工藤は、まあ、飛行機の中で見たらしいんだけど、もう最後号泣って言ってるって、
ね、もうすごいね、
すごいねと思って、
ハードル上がるよね、
で、なんか一応なんかロッキー5とロッキーザファイナルもちょっと関係してるよみたいな、はい、だから一応まあ2本見てたんだけど、それも一応見返してさ、でクリードを挑んだんですけど、やっぱちょっとねハードルがね上がりすぎちゃってて、これでおしまいですかみたいな感じ、いい話はいい話なんだけど、あこれでおしまいなんですねみたいな、ね、多分そのハードルがねすごい低ければ俺も号泣してたかもしれない、なんか大どんでん返しあんのかなと思って、ね、
いまいち。
いまいち、いい話
だけど、泣けはしなかった。
泣けはしなかったな、
なにか、やっぱ感動すんの感動
っていうか。確かに、うん、感動する。
うわーみたいな。うおーってなる。
いけーってなる。いけーってなる。
あ
うん。いけーって
なる。やっぱその辺は柔道ガールズとは違う感じ。
全然違う、全然。
やっぱボクシング分かってる。
分かってる、分かってる。そうそうそう。だ柔道ガール投げられてさ、あさてさて終わり。さてほしい、私の出番も終わりみたいな。そんな感じじゃないよ、ね。
あー、そうなんだよね。だから柔道ガールズのさ、あれはさ、あれ、あのさ、引っ張り合った時の顔の表情とかさ、うん、そういうののアップが全然ないんだよ、ね
ね、
足引っ掛けて足のアップ、うん、古典、わー、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、そういう駆け引きも絵で見せてくんないとさ、
ね、そう、そこ行くとね、クリードがね、マネちゃんとしてるから、
まあ、それと比べるのもかわいそうだとは思うけどさ、本当ロッキー見てくださいって感じ
で、ね、そうだね、あの魂をね。
なるほどね、うん、そんな感じですか。
そんな感じです。
はい、はい、じゃあパクリ人生相談のコーナー、イエーイ。
でね、最初のやつねやってないと思うんだよ。ちょっと念のため読んでみて。
夫が察してで困る、うんうん、全部を察するのは無理なんです、うん、シャチホコちゃんで、うん、女性30代、うん、うちは夫がその察してちゃんで、私がそこまで考えがいかずに夫が不機嫌になったり後から喧嘩になることがあります。私がよくやってしまう失敗は、例えば13時から夫が見たい番組があるのに13時に帰宅できなかったり、時間ギリギリの帰宅になるような行動を提案してしまうことです。13時から見たい番組があるというのを会話の流れでさらっと言うため忘れてしまうんです。しかも言い方も絶対見たいではなく、13時から番組あるんだぐらいの軽い言い方で、私がじゃあその時間までに帰ってこなきゃねと言うと、うーん、その時間に 家にいれば見るかなってぐらいという言い方なんです。そのためその時点で私は、あ、じゃあ無理に帰らなくていいのかなと思ってしまうのですが、そうじゃないことがあるんです。つまり家にいれば見るかなとは言ったけど、なるべくなら見たいんだからね、それまでに家に帰れるように予定組めってことだからねっていうことなんです。夫には申し訳ないんですが、そんなの言ってくれなきゃ分かんないです。でも私は察するのが不得意だから、口に出して言ってと、もう何十回とお願いしてるけども夫は言ってくれません。なんか相手が察するのが思いやりみたいな感じなんです。でも何度も言ってしまいますが、 100% 察することができません。それでも絶対に自分から話さない夫に、私は頑張ってるのにあなただってちょっとは譲ってよと思ってしまうし、どうしても強い口調でそう話してしまいます。正直めんどくさいです。めめしいとすら思ってしまいます。もちろん良いところもたくさんある夫なのですが、これが友達とかだと付き合いをやめたり無視したりできるのですが、夫となると皆さんの相方さんで似たような方いらっしゃいますでしょうか。自分はこういう対策してるよという意見でもいいので、アドバイスいただけると幸いです。
いや、やってないよね。
やってないっけ、これ。夫の巻きをすんだな、うん、
どうですか、ね、これ、まあこれしょうがないから、多分奥さんもうバニーガールの格好するしかねえんじゃねえかなって思ってね。バニーガールの格好して家で待ってるしかないかなって思う。
なんで
バニーガールそっちに着替えるじゃん。あれバニーガールみたいなさ。
ああ、
うん。そっちに着替えちゃうみたいなさ。
刺して。
うん、刺してくんだよ。いや、13時に帰ってきて、あ、バニーガールじゃんみたいなさ。あそいつ、なるんじゃない、目くらまし。なるんじゃないかなと思ってさ。
いつでも。
いつでもいつでも、うん、いつでもバニーガールの格好してさ。しとけば大丈夫じゃないかな。
でも察して、察し、だから例でさ、うんうんうん、13時までに帰んなきゃいけない、
うんうん、
一緒にいるんだよ、
うんう
ん、一緒に外出してんだよ。
ああ、そっかそっか、う
ん、一緒に外出してて、13時までに見たい番組があるんだみたいな、うんうん、じゃあ13時まで帰るって言ったら、うんうんうん、いやまあそこまでしなくても、 まあいれば、家にいればまあそれ見るかなっていうぐらい、
うんうん、
だからね、
うんうん、
なんて言うから、
うんうん、
じゃあ帰んなくていいのかなって言ってそのままずっといたら、うんうん、だから言っただろみたいな、後からこう言ってくるみたいな、察しろよって言ってくるのに、そこでバニーガールの格好はどこです
か俺ちょっと勘違いする、
勘違いする、
ね、それバニーガールだ
め、ね、バニーガール
決め出したよね、うん、
バニーガールじゃないでしょ、
だからバニーガールではない、
うんうん
めんどくせえな、それなあ。あと、なんか どんな例えあったっけ。
いや、でもそれぐらい。
それぐらい、うんうん、そしたらもうさ、その時にもう、
いちいち聞くしかないじゃん。
なそうだからもう、そあとそう言ってきたら、
いちいち聞くしかないよね。
もう、その
時にもう、
もう帰るしかないよ、
ね。じゃあ、無理に帰、だから、あそのため、その時点で私は、ああ、じゃあ、無理に帰らなくてもいいのかなと思ってしまうのですが、じゃなくって、
うんうん、
思うだけじゃなくって言えばいいんですよね。
そうそうそうそう、
あ、じゃあ帰らなくていい、
うんうんうん、
って確かめりゃいいじゃん、ね。
そうそうそうそう。
いや、帰りたいなって、
うん、
あ、うん、帰らなくていいよって言ったら、うんうん、後から別に言ってきてもね、
うん、
帰らなくていいって言ったじゃん、
う
ん
う
ん、って言っても、うんそこは言ったけどさ、察してよみたいなことになっちゃうから、
もう
面倒くさいよね。
だから帰るしかないんだよ、もう帰った方がいいってこと、いいんだよね、やっぱね、最初のね、時点で。13時で、13時までにその時だったら、ね。
ああ、もうじゃあ、察し、
もう、
じゃあ帰った方がいい。
帰った方がいいってこと
じゃあ、でも察してちゃん、察してって言うんだったら、でも、そのぐらいを察してくる。察することできるよね。
13
時までに見たい番組があるんだ。あ、じゃあ、帰ろう。
そうそうそう。うんうん、先手
先手で。
そうそうそう。そうそう先手先手でいいんですよ、やっぱり。
でも、めんどくさいじゃあ、めんど
くさい。いや、でもそこでほら、もう終わるじゃない。その後さ、うん、じゃあ帰んなくていい、いい、じゃあいいんだなってなると、そのめんどくさい。
なるから、その沼にはまっちゃうから、
ちょっとでも
言ったら、
うん、
でも、これは簡単な問題だけど、
うんうん、
あとなんか難しいのあるんじゃないの、
あ
の、いちいち確認すりゃいい。
いや、そうですよね。いいんだよね。
これ、
松田聖子じゃん、これね。いや、でも、うまいよね
。
歌っちゃいけないでしょ、ポッドキャ
ストジャスラックさ、
うん、
歌っちゃいけないって、こういうのもダメなの、ダメなのかね。
まあ、聞こえてくる音はいいんじゃない、
音はいい
んじゃないの、しょうがないわ。
しょうがないよね、
うんうん。
でも俺らが歌っちゃいけない。
いけないの、俺らいけない、いけないの、うん。そうそう、歌っちゃいけないみたいな。
ああ、そう、
うん。だから、ポッドキャストでもなんかファミレスとかでやってるようなポッドキャストがあったりするから、うん、まあ、あれはあんまり音楽が返ってこない。思うよね、
あ
と奥さんの方もさしてちゃんに なってもいいとかさ、先手って
言
った
ら、ね、自分もね、
うん、
ちょっとさしてよみたいな、
そうそう、
あ、そうだよね、さしてさしてバーサスさして
で、こうさしてがさしてをこうさしてみたいな、
だから13時までに見たい番組あるんだって言って帰んなかったら、察してよって言われたら、私だってあそこに痛い雰囲気だったらじゃんみたいな、そんなに13時までに帰れないんだから察してよみたいな、
そう
察して察して
ここ察してのこ
う、それだとさ、もうあのもう自分がみたいになっちゃうからさ、それもちょっとあれじゃない、
そうだね、
結局さ、どっちかが引く、
うん、
引かないと結局夫婦のさ、うん、夫婦関係とか男女関係の、ダメになる時ってさ、
うんうんうん、
聞かない時だから
ね。
自分がになっちゃうと、結局、まあ、人間関係って終わるから、
うん、
まあ友達の関係とかでもそうだけど、自分がでいくとさ、
うん
うん、もうダメじゃん。もう終わるじゃん。
あの今の例はさ、夫が刺して攻撃したのに対して自分も刺して攻撃じゃん、うん、そうじゃなくて、あの奥さんの方から仕掛ける、例えば、うん、たい焼き食べたいなって言ってさ、じゃあ旦那が、うん、ああ買ってこようかって言うとしたら、うん、いやそこまで高くないんだってさ、あそうとか言って旦那がなんか、ね、寝て横でテレビ見ながら寝てたらさ、たい焼きはみたいなさ、たい焼きいやだって別にいらないって言ったじゃんって言ったら、刺してそこはみたいなさ、ああそういう、そういうと、あの、だからあなた私のいつも気持ち、
ああなるほどね、
そうそうそう、そういう
察してって言われるのはこういう感じなの
よ、なんのよってね、 あなたはいつもこうなのよ、
でもね、それね、自分のこととして置き換えないんだよね、だからね、人間ってね、自分勝手だからさ、
ああそうだな、多分そういう人だったら、ただ、だって遠いよく、いろんな人じゃん、多分そうね、グッとくると思う、
そうだね、まあでも、治んないっすな、うんね、治んないっすよ、うん、あの何十回も言ってるって言って治んないんだったら、うん、もうそういう人なんだから、そういう人なんだから、もう自分だから言ってよ、うん、相手に言ってよ、うん、って変わってよって言ってるのに変わんないんでしょ、
うん、そうそう、
で夫の方は察してよって、察する心が気持ちが少ないから変わってよって、夫の方も変わってよ、うんうん、変わって変わってって言ってるっていうのはもうキリがないので、うんうん、もうあなたが変わるか、うんうん、変われないって言うんだったらもう別れるしかない、
そうですね、あとはね、うん、やっぱね、あの結婚した時の最初の気持ちを思い出してお互いのね気持ちね、最初の時の出会った時の気持ちを思い出して、まあちょっとね、安心しててほしいなって、
そうそうそう、変わって変わって、うん、お前が変われよ、あんたが変わってよっていう言い合いになったらもう不毛なのね、
うん、そうそうそう、
うん、どっちかがちょっとやるか、うん、話し合いで、まあ、うん、ちょっとまあ無理なんでしょうな、それで耐えられなかったらもうね、もう別れる
しかないね、別れた時に出会った子
がこれは何、結婚してるんだ、
してるしてる、結婚してる、うん、
夫がっていうと、うん、夫だね、もうまあでもそれで別れるっつうのもあれだからな、
まあいいんじゃん、別れてみたいね、
まあね、
バツイチとか別に珍しくない、
珍しくないからね、からさ、もう別れるのもいいんじゃないですか、
だな、
本当にあの耐えられない
っつって、ね、だからね、そうそうそうそう、それで奥さんが疲弊しちゃったらいいみたいですか、ね、
耐えられないし、相手も変わんないし自分も変われないって言うんだったらもう、ね、それはね、
しょうがない、しょうがない、それはしょうがない、
でもそれだけさ、まあいいや、はいはい、じゃあ、ありがとうございますか、ありがとうございます、はい、はい、はい、
どうですかね、どうですかね、どうですかね、どうですかね、
はい、
下げそうな人たちが今日もいないんでね、
そうね、
すごい
ね、じゃあ、今回の映画は、強盗少女ね、はい、強盗少女、菱沼浩介監督脚本による少女犯罪シリーズ第3弾、ね、同じ少女犯罪
シリーズ、そうですね、
まあ、かの言う
レーダーね、
はい、貧乏で将来に希望を持てない女子高生京花、商品を強奪されてしまったドラッグのバイヤー高子、親の借金の形にされた美咲、うん、絶望の中で出会った3人はどん底から逃れるため強盗を計画するということで ね、
はい、
はい、女子高生京花は祖母と貧しい2人暮らしで将来は霧の中、憧れの海外旅行は夢のまた夢、危険ドラッグのバイヤーの高子は謎のグループに襲撃を受け商品を強奪される、元締めに足を洗いたいと申し出ると引き換えに500万円払えと脅される、親の借金の方としてヤクザに AV 風俗へと売られた美咲は危険ドラッグで胸の穴を埋めるかと、3人の女子高生が出てきて、
それぞれにどん詰まりになって応答しようって、
ね、そうそう、まあ、それぞれね、3人の女の子別々の、あの話 が、
あの
途中
で出会って3人で応答しよう
応答しようってなる
みたい
な
話
な
んですよね。はいはいはい、どうですか。
まあなんつうんですかね、あの舞台の結構あの田舎、緑の綺麗な、緑多いあの、はい、ところで起こるちょっと強盗事件っていうのがね、はいはい、なんかあの
田舎の方が怖えぞ
怖えぞみたいな、そうそうそうそう、あとあのそのそう、それがなんかね、うん、あと結構女の子がみずみずしいね、女の子でね、
はい、
ね、
はい、
なかなかいいな、
ガールズの、
そうですね、ガールズで、うんうん、ね、よかったなと思うんですよね、
有名シーンがね、
そうそうそう、はい、でね、ちょっとこの面白いのが、うん、あのなんかそれぞれ女の子になんかいいカラーがついてる、
う
ん、
ああそうね、
で、うん、で場面が変わるっつうか、うん、
この次のシーンはこの女の子だよみたいなのが色で分かる、
色プラス音でね、
あの、あ、そう
そうそう、ピアノとか、うん、ギターとあと、うん、ガーンってドーンみたいな、うん、そうそうそうそう、
あ、この色が出たから次はこの子の話なのか な、
うん、なみたいな、そうそうそう、それが分かる、うん、で、ある時色が続けてここにね、うん、出てくると、うんうん、何だろうと思ってると同時に女の子がそれで出会うみたいなね、そういうなんか仕掛けもありつつ、そんな感じなんですよね、うんうんうん、
そういう仕掛けみたいなのが
あるから、よかった、そうですね、うん、あるんですよ、
あと意外とね、お芝居が、うん、役者が、うん、うまい人が多かったん
です、うん、そうですね、
なんでしょう、若い借金取りの、うん、取り立て闇金の、うんうん、若い茶髪のお兄さんとか、うんうんうん、それの下のちょっと中年の男の人、うんうん、なんていう名前だっけ、なんか忘れちゃったけど、うんうん、あの人とか割と、うん、表情でね、あの中年の男の方は、うん、その借金で売り飛ばされた、うんうん、女の子にちょっと同情してるっぽいのセリフは少ないんだけど、ちょっと表情で演技で分からせるみたいなね、借金取り の、 その若い茶髪の男の冷酷な感じのやつとかのキャラもなかなかキャラが立ってて、なかなか
ね、よかったですよ。あと、なんだっけ、その、貧乏な女の子の近所に住んでる、うん、まあ、結局、なんか、ヤクザの悪い人だって分かって
た。そうそう、隣に住んでる、いつも海外に行ってる、いいなーなんて憧れてる、あんな風な生活したいなーなんて、海外行きたいなーなんて思ってるんだけど、実は、薬を育てて、
っていう、そうなの。親分ってわけね、うん、若いね、ガタイのいい、あの松田正尚久しぶりに見たんだ
けど、ね、まあね、演出もこれピア
の
グランプリ取った人だから、
う
ん、演出もなかなか、うん、どうに行って、うん、なかなかね、うん、さっきこんちゃんが言った色分けしてるとかっていうのも、うん、ちゃんとしてる感じですよね。
そうそうそう、
演出とかもしっかりしてる感じでして、
うん、この監督、菱沼監督の、ま、前の撮ったの「Life is Dead」っていう ゾンビの撮影があるんだけど、はいはいはい、その撮影が、うん、なんと、うん、我らが辻ペペック
友彦って言ってたな、ね、言ってたね、
ね、うん、そうそうそう、
やったんよって言って、
ね、そうそうね、うん、
それ見たい
ね、 ね。で、2012年
。
今日本当は一応ね、
そうか。辻に恋が見られたけど、
ね、
行きたないわ、
聞いてる話と違う。聞いてる話と違う。
辻さん、ちょっと、ね、今度、こんちゃんと俺、二人だけだから、ちょっと来れたら来ないみたいに言ったんだろう。行きたないわ、そんなの。
いや、嘘でもなんかネイルサロンとかさ、なんかそういう理由
誰が行くか。
また俺たちの中で好感度下がっちゃう、辻君の辻レベックの好感度下がっちゃうのちょっと心配です、ね、
まあそんな感じで、まあ、
そうそう
まあ辻がやってんだ
よ、ね、やってた
よ。ああ、じゃあそれの話も聞きたかった
ね。ね、そうそう。だからね、あとちなみにこのシネマ監督趣味が、うん、あのボードゲームらしいん
です。あ、じゃあちょっと俺も気が合う感じ。
気
合
う感じね。そうそうそう。そう。だからあのあとさ、演技が結構みんないいって言ってたけど、うん、その中でも、うん、あの薬をやってる、まあ、カップルね、カップル、うん、まあ、女の子の方もその 色分けされてる3人のうちの1人なんだけど、そこの付き合ってる男、うん、一緒に男が、うん、のがね、やけになんか大根演技でぼーっとしてる感じで、なんかね、あれが結構衝撃だね、なんかね。
あの、何、薬売ってる
薬、一緒に女子高生と釣るんだよ、はいはいはい、カップルの人なんだけどさ、彼の望遠鏡がやったら目立っちゃうね。なんかね、そういうの
みんな上手いからね。
上手いからね。
これがみんなそこそこ下手だったら、あんまり目立たないんだけど。うんうん、そうだね。
そうそう、すごいね。でね、松代なんとかさんっていう役、あの貧乏の女の子が、
はいはいはいはい、
お父さん、ご両親なんかも死んじゃってる、うんうんうん、で、で、あとおばあちゃん二人暮らしてて、うんうんうんね、あの、青山奈緒ちゃんって、うんうん、田原俊彦の、次女。
あ
なんだって。
ああ、そうなんだ。
そうそう、そうなん
だ。へぇー。そう、ああ、そうなんだ。
うん、
へぇー。
ちょっと調べたらと思いますね。
なるほどね。なんか、ナチュラル系の。
そうそうそう、ナチュラル系。ね、結構背高くてね。
そうだね。う
ん、
へ
ぇー。あの子結構ね、いい感じだったよね、あのね。
いい感じ、まあいい感じではありますけどね。
はいはい、あと、色分けで思い出したんだけど、うん、なんかさ、照明も、うん、なんかその子の色っぽくなんか当ててなかった。
ああ、そうだったかもしんない。
ね、
うん、そうだったかもしんない。
あの、田原俊ちゃんの次女の子が、うん、このカラーは、あの、なんだっけ、緑なんだけど、あの、ちょっと緑のあれが当たってて、あの、その AV、あの、ヤクザに、さっきの風に飛ばされちゃう女の子はオレンジ。
オレンジ。
で、あの二人がなんか夜出会って、なんかジュース飲んでる時、なんかその照明がそれぞれこ
う、ああ、そうだったかもね。
当たってるような感じでしたね。
まあ、それはどうでもいいんですよ。それは、それは別に読む。まあまあまあ、そう、ありかなって
ぐらいあるよね。でね、なんかさ、まあちょっと強盗少女っていうぐらいだから、まあ話は結構シビアな話に進んでくるけどさ、途中さ、なんかさ、こうギャグ要素みたいなのがさ、なんか入ってなかった。例えばその薬を売っているカップルでさ、なんか途中、なんか分かんない集団にさ、襲われて、なんか薬がなんかを取られちゃう。売り上げがなんか取られちゃう。
薬を取られちゃう。
ちゃうのかな。で、薬取られて、売り物がなくなっちゃって、その松田まさるのね、家に行って、すいません、取られちゃいましたみたいなさ、言ったら、ふざけんじゃねえみたいな、うん、500万円払わなきゃいけないと、その時に、うん、分かってんだろうなみたいな、松田それにさ、もし500万円用意できなかったら、うん、男の方に対して、お前、乳首な、乳首取るだろうって、女で、女の方はさ、うん、じゃあお前はあれだな、ソープに売り飛ばすかみたいなこと言って、うん、ソープに売り飛ばせれば、お前、500万円。稼げたらっつったら、うん、前まあ稼ぐまで帰ってくるんだみたいな、そんなセリフちょっと忘れちゃったけど、たら、うん、そのさ、言われた男の子がさ、え、じゃあ俺の乳首はみたいな、取らなくていいじゃないですか、みたいなさ、俺の乳首はみたいな話をさ、そしたら、松田さんがさ、うん、俺の胸の痛みみたいなさ、うん、それの返してもよくわかんねえんだけど、とかさ、あと、ヤクザに、親の借金の方にさ、売り飛ばされた女の子が、なんか撮影、AV の撮影がなんか終わって帰る時に、その一応ついてる用心棒みたいについてる、さっき、ちょっとその女の子に同情的なって言ったら、人が突然襲われるんだよね、後ろからさ、刺されるんだよね。で、もう絶命寸前でさ、なんか、その女の子を逃がそうって言ってた時にさ、これで逃げろって言った時にさ、で、女の子が逃げようとして、また戻ってきて、私の携帯をみたいな、携帯のことがさ、とかさ、なんかちょいなんか、
まあ狙いなんだろうね。
なんかね、あれに来てるのかな。
真剣、マジなシーンにちょっと
ギャグを入れたりみたいな
さ、まあ狙いなんだろう
ね。なのかな、
ね。でももっと欲しいよね。
ね、そうだね。
もっと入れればいいのにね。
ね、うん。
まああとあれだな、まあやっぱこう最後の強盗のシーンとかさ、やっぱ女の子がまたなんか腰に力入ってないんだよね。筋肉がないのかね、あれ体幹がもう全然ふにゃふにゃみたいな感じでさ、そんなんじゃ勝てねえだろ。最後に結局ネタバレになっちゃうけど、最後日本刀持ってね、殺し屋になりましたみたいな。あの時も全然強そうじゃない。
ないんですね。
まあしょうがないんだけどね。でもちょっととね、ああいうそういう話にするんだったらちょっと ね、包丁なた持って戦うシーンとかもあるんだけど、勝てそうにないで勝っちゃうんだけど、勝っちゃうんだけど、
松田勝るだからね、相手ね、シャベルを持った松田勝るだからね、
全然勝てないっていう、もうふにゃふにゃとかって言って。手がふにゃふにゃして、えいみたいな感じになってんだけど、チコプシューとかってさ、出るじゃん。
うん、
いや、出そうにねえんだけど、その切り方みたいなさ。
そう、でもね、後からね、見てて、いや、それどうかなと思ってさ、後でさ、あのキャストチェックするじゃん。田原としての自習だって分かるじゃん。いや、いいんじゃないの、あれって、みたいな。やっぱ違うな、みたいな。
いやでも、ちょっとね。なんか最近の女の、いや女の子をね、あの役者とか目指すんだったら、やっぱちゃんとこうなんか筋肉とかつけた方がいいと、
体幹
とかね、女優目指してますって言うんだったら、例えば武田里奈ちゃんとかまでは言わないけども、言わないけども、ある程度腕立て20回とかできるようなぐらい普通の筋肉はつけとかないと、
ちょっと、
あのぐらいの演技でちょっとね、ふらふらしてるぐらいだとさ、リアリティが出ないんだよね、あれで強盗が成功するっていうさ、リアリティが出ないじゃん。
確かにそれは言ってる。
全然、それまでの演技がいいからさ、まあそんな抜群の演技ではないよ。そこそこリアリティのある演技してんだから、そこまでね。そこでさ、そのなんか体の動きとかの面でさ、強盗のシーンがリアリティがなくなるとさ、がっかりじゃん。
確かに。
肝心なところでがっかりだからさ、まあ最低限普通のなんか筋肉はつけといてほしいよね。
ちょっとなんかね、ね、練習、縦の練習とかね、
そうそうそう、
しといてもらった方が、
ちょっと監督もちょっときつかったんじゃないか
な
と
思うんだよね。でね、一応ほら、少女犯罪シリーズ
なんだけど、
その前に、なんだっけ、誘拐少女と、あとね、
恐喝少女
かであって、なんか、最後の、今回のラスト、なんかちょっと唐突だったじゃん、最後。アジア最強の帽子や
海
の海だった誕生、なんかね、他のなんか2つとなんか、ね、絡んでるらしいんだよね、どうやって。
あ、そうなんだ。
そういう三部作の中でそういう絡み方とかしてるみたいな。
あ、じゃあそれぞれの、それぞれのなんか、映画で最後、最後そういうのが一人ずつこう
出てくるの
チャンピオン大会みたいな。
かっちゃうね、まだね。DVD 探したんだよね、ちょっと なかったんだね。見ようかなと思って。
今回ので最強の殺し屋、海が誕生して、他の2つでもなんかさ、最強のなんとか
が誕生したとか、なのかなと思って、ね。もしくは、もう殺し屋、海がもうなんか出てきて、
ああ、その他の
ところでね、出てきてみたいなね。実はその前の話だったんだ
よ。その
今回の。
なるほどね。
そうそう、冒頭
し絡んでる、絡みがある。
あるあるみたいな。そんなことらしいね。
まあでもどっちでもいい
わ。あんまり興味ないな。
あ、でも今日、まあ、見てもいいけど。ただ、本当、結局、ちゃんと演
質もちゃんとしてるし、うん、あの演技もちゃんとしてると思うんだけど、うん、悲しいかな、この戦闘態勢で見るとあんまり記憶に残んないような感じだよね、うん、ちょっとほつれがないから、
ないから、うん、そうだね、う
んうん、突出したもんがないから、ないからね、うん、それこそ本当ホームラン狙ってすっげえ空振りしたみたいな感じでもないし、
うん、ないからね、うんうんうん、
まあ、ちょっとヒット
ちょっと
ヒットを狙ってちょっとツーベースぐらい打ったかなみたいな感じだから、うんうんうん、エラーはしてとんでもねえエラーしてるよみたいな感じじゃないじゃん、
ないんだけどね、振り逃げでもないし、
ね、ないしね、ちょっとあんまり弱い気はするんだよね、とんでもない作品でもないしね、
うんうん、そうちゃんとなんかいろいろそれぞれ、
まあ、ちゃんと
こんなところから出してるしさ、う
ん、ちゃんと構成もちゃんとしてるし、うんうん、ただあんまり記憶には残んない、ね、それこそアカデミー賞、うんうん、作品賞みたいなもんでさ、うんうん、うまくはうまいよみたいな、うまいんだけど、でもみたいな記憶に残んないみたいな気はするよ ね、 次見たいかっていうと、
そう
な
んか実はね、次なんか殺人少女っていうので、
あ、劇場海が出るんじゃない
なのでね、っていう企画してるんだけど、それはね、どうやらおっしゃっちゃったらしいんですよ。
あ、
だからこれの3部作でおしまいみたいな、少女シリーズはね、終わりみたいな、なんだって、うんうん、もしかしたら海をもうちょっと活躍させようとしてたのかもしれない。
ただ同じ女優、そのトシちゃんの子供、娘で、海で殺人少女、最強の
アジア殺し屋
っていうのをやるんだったら、相当鍛えないとダメだ
よね。それこそ、早戸丸さんのところの道場に行って鍛えてもらわない
と、ね。早戸丸さんのところなのかどうかは
分からない。
それが正解なのかどうかは俺はよく分からないけど。
違う映画に出されちゃうかもしれない。
トシちゃんの次女にとってそれがいい人生なのかどうかはちょっとよく分かんないけどね。相当鍛えた方がいいと思います。
そうだよね。
だって最後の、その、海の戦いでもちょっときつかったもん ね、
ね、そうそう、きつい、ちょっときつい、残念ながら
最強には見えなかった、
見えなかった、うん、そんなことより、その日本とどうしたのみたいな感じだったのさ、
じゃあそんな感じでね、じゃあ来週はいっぱいいるといいと思う、
いる
よろしくお願いします。